組織を作る最短距離。強い組織を作る最短距離、組織力アップコンサルタントの中山智子です。
インタビュアーのズッピーこと寿司秀次です。中山さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、前回何のお話いただいたんでしたっけね。そういえば
そう、私が今やってるチームでね、はい、ネイルサロンプロデュース事業をやってるっていう話でした。
あ、そうだそうだ。で、中山さんの立場は人と関わる立場を担ってらっしゃるということでしたね。
そうですね、はい、はい、
あ、そうだね、まあ、その、話の中で、チームって楽しいですよねで終わったんでしたっけね、前回ね、
そうですね、はい、そうそう、いつも今までは個人事業主でね、ずっと一人でやってきたんですけど、やっぱりチームだと、その人に任せるとか頼るとかサポートしてもらえるとかね、
はい、
そういう安心感と、あとは一人でやってるんじゃないっていう、なんだ、楽しさ、みんなで一つのものを作って成功させていくっていうね、
はい、
楽しいですね。
ですよね。なんか、運動会で最後リレーやってるみたいなね、そんな感じ。
そうです。
はい。やっぱチーム力っていうのは、中間さんのやっぱりね、個人の分析もさることながら、組織力っていう言葉がこの番組のタイトルにもなってますので、やっぱチームなんですよね。はい、おそらくね、やってらっしゃる。
そうですね。
はい。どんなチームにしますか？
そう。偶然なんですけど、
はい、
3人がすごくいい、なんていうの、素地を持って、お互いがお互いにないところを強みとして持っているって組み合わせだったんですよ、3人。3人がね。
あ、そのネイルプロジェクトチームが。
そうなの。偶然なんですよ、これはね。
おー。
たまたま偶然。皆さんが、何かを、に取り組むときって、例えば、私もね、個人事業主としてやってきましたっていうふうに話してるんですけど、まあ、ズッピーさんもそんな感じですか？
個人事業主から、ただただ一人の会社ですけど、法人化したっていうだけですね、僕はね。
ね、だから一人でやられてるじゃないですか。そうすると、結局全部自分で、例えば、営業から、それから、そういう、契約を取っていく部分と、それから実際その、動く部分、自分が動く、実際に、私だったらコンサルするとか、ね、研修しに行くとか、ね、その部分もやって、それから、なんだろう、その後のフォローみたいな、
はい、
ね、とか全部一人でやるじゃないですか、一人社長とか個人事業主ってね。
本当ですよ。でも経理までやんなくちゃいけないですよ。もう決算近いから大変ですよ。
そうそうそう、
本当、
確定申告とかね、
そう
そういうのまで自分でやんなきゃいけない。これが一人じゃないですか。
もう頑張りすぎ、チームがいい
ね。なんか私なんか営業全然向いてないしやりたくないから、やっぱりね、そういうのってそれぞれあるじゃないですか。
まあ、得て不得てがね、あるでしょうからね。できる方がやってくれた方が、それはいいですよ。
そう。だから、大きい会社だったら、そういうのが、ほら、人事部あり、経理部ありとかね、営業部ありとか、そういうふうになってるじゃないですか。
はいはい。
ね、それが、だから、実は、個人個人で、どの分野のが向いてるかっていうのがあるんですよ。
そうね、向き不向きがね、あるんでしょうね。
それが、まあ、私の分析でも、当然出てくるわけです。
はい。
で、今の3人っていうのは、それがうまく噛み合ってる。
いいですね。もうバッチリですね。
と、偶然だけど良かったっていう感じなんですよね。
やっぱりあれなんですか、その組織の中で、似た者同士じゃなくて、タイプが違う同士が揃ってた方が、力としては強くなんですか、チーム力は。
と、思います。似てるっていう部分が、どこを似てるっていうふうに、見るかによって、私たち3人が全然、その、どこもか、似てる部分がないって意味ではなくてね、その仕事上の役割として得意分野がバラバラだったっていうのがチームとしてよかった、 いいことなんですよね。
ああ、なるほどね。性格とかじゃ
うん。
なくて、その持って
そ
るスキ
うそ
ルみたいなとこですね。
う。うん。うん、そうそう。いろんな要素があるんだけど、今お話しするのは、その組織として稼働するための、役割分担みたいな特性があるんだよっていうお話ね。例えば、私は人の部分を担当していくので、実際、その現場のネイリストさんたちと関わるっていうことなんですよね。
おお、そうでしょうね。
うん。
はい、人
研
と接
修
する。
したりとか、
はい。
あとは、こう、ワンオンワンって言って、一対一の面談して、その人の、こう、なんだろう、成長を促していくとかね。実際の現場と一番、ネイルサロンがスタートしたら、私が関わる部分が多いんですよ。で、つまり私は、その現場で自分が動くっていうことが、やっぱり得意だし、好きだし、で、そこを持ってるんです、私の中で。だけど、じゃあ何が増えてかって言ったら、そんな自分を、こう、俯瞰してね、ここが今足りないよとか、全体から見るっていうところは、やっぱ増えてなんですよ。その場に行って、その場で何かやるっていうことに、ものすごくエネルギーや力を発揮できるところがあるから、その、さっき現場型って言ったけど、非現場型みたいなことあんま得意じゃないんです。
なるほどね。うん。ちょっと盲信型なんですね。もう一
そう
点
そう
集
そうそう。そ
中。
の目の前のことに向かって全力で何かするとか、関わって良くしていくってことは得意なんだけど、こう自分の、なんだろう。こういう、例えばさっき営業得意じゃないよって話したけど、こういうふうに、こんなふうに営業やっていくとうまくいきますよみたいなことは得意じゃないわけですよ。
俯瞰的に全体のバランスを見るのは、実はこんな仕事してるけど、個人としては得意ではないとい
得意じゃない。わかって
う。
る。で、そこを持ってるのが、やっぱチームリーダー持ってる。うん。だから全体見るっていう話もちょこっと前回したんですけど、そういうところの視点なんですよね。まあその人はもとも、まあ実際経営者だし、そのプロジェクトチーム以外の本業がね、本業っていうか、もともとやってるのが経営者だから、そういうの特性あるんだと思うんですけど、やっぱり全体を見ることが得意だし、あとはチームを盛り立てていくみたいなね、こうムードメーカー的なとこと上手なんですよ。
いいですね。はいはいはい。
うん。で、そういう役割をやってくれてる。で、もう一人は、本当にどうやったらうまくいくかっていう作戦立てるっていうのかな。アイディア出しっていうのかな。それもある意味非現場じゃないですか。うん。その役割が得意なんですよ。ほら、みんな違うでしょ？
はい、そうですね、違い
うん。
ます。
皆さんもこう聞いてて、作戦立てられるのが得意な人が、じゃあ現場降りてって現場仕事やれるかっていうと、やっぱ違うなって思われると思うんですよ。
うん、そうよね。うん。
そう、それが得意分野ってこと。
そうう
ん。
か。全
そう
体を見
そ
れる人、
う。うん。
作戦を立てる人、実
うん。
行する人。
そう。
はい、はい、う
ち
ん。
ょうど役割がみんな得意なとこが違ったの。
のいいですね。まあ、組織としては、まあ、たまたまって中山さんおっしゃいましたけども、うん。あとは、もう足りない人材はないんですか？今、3人の中で。
実はちょっとありますね。
へ
さっきほら、確定申告とか、とか事務処理とかっていう、そういうのあるじゃないですか。
数字に
あの、
強い人が欲しい。
そういう、そのなんだろう。我々がやっていることの、後処理というか、ね、例えば私、現場で研修しました、こういうことやりました、みたいなことを、成果を記録するっていうのが、本当に嫌な作業なんですよ。
ああ、なるほど。
そう。だから
細
そ
かい
こ、
のやる
もう本当向いてない。全く、もうやりっぱなし。うん。だから成果見えるかみたいなことがあんまり得意じゃないんですよ。
はいはいはい。
だからそういうことができる人がいたら、これはもう本当に全部が回る。今そこが、計画立てる人が、そこ両方やってくれてるけど、本来であれば、やっぱそこはあんまり その人もそんなやりたくないだと思う。言わないけど、言わないでやってくれてるけど、そこがいたら、こうぐるっと一周する感じ。
おお、そうかそうか。じゃあまとめると、今は3人で、まあ一応一番向いてる、組織の稼働率としては63%を持ってる人がいて、その人が、まあ、いると。その人は俯瞰的に全体を見てられる人。で、もう一人は作戦を立てられる人。で、中山さんは行動ができる人。っていう分類でいくと、次、どういう分類の分野の方が欲しいですか？
その3人がやってることを、事後処理する人っていうのか
ああ、なるほ
な？
ど
フォ
ね。
ローしていく役割が得意な人。
なるほどね。
そうすると完璧な感じ。
そうか、そうか。
まあ、偶然って言ったけど、みんな、どっかで、私はね、もちろん自己分析をして選んでるわけじゃないけど、まあやっぱり自分の得意な仕事をそれぞれがしてたわけですよね。本来みんなその分野でみんなやってるわけだから、だからちょうどそれで組み合わせでチームになったっていう当たり前の話でもあるんだけど、ちゃんとみんな自分の適性がある仕事をやってたっていうことにもなるんですけどね。
確かに。そうか。チ
そう
ー
いう
ム。
ふうにチームを考えていくと、うまく回る。
そうね。やっぱり、例えば可視化できる、ね、炎上のデータ、グラフなりいろんなものがあると思うんですけども、この人との距離感が可視化でわかるとかね。そういう何かヒントになる土台がないと、なんかダメよね。なんでうまくいかないんだろうね。っていうだけじゃやっぱ済まないっていうのが組織ですよね、やっぱりね。
そうですね。実際に先週セッションした中間管理職の方が自分の部署をね、調べて、ここの担当できる、ここが得意な人がいないんだなって気づいてね。そういうふうになると、じゃあ次の採用でその要素を持ってる人取ってみたらどうなるかなっていうチャレンジにもなるんですよね。扉を開くきっかけになる。そういう見方で採用するってないじゃないですか。
なかなかないと思いますね。
だから一つね、そういうその得意分野っていうものでチームを作るっていう目線もあるかなとも思いますね。
そうだね。やっぱ分析していかないと、どこで滞ってるからうまくいってないんだなっていうのもあるし、こいつができないからもうやめてもらおう、次募集っていうだけじゃ、そこに適性を持った人がそこにいてくれるかもわかんないですよね。応募してくれるかもわかんないですよね。
いろんなそのチャレンジができると思うの。いないならいないなりに工夫するっていうことももちろんできるんだけど、そういうふうな見方があると、やっぱりそこが弱いよねっていうことが気づくかもしれないしね。
そうですね。何か可視化できるデータがやっぱり組織としてはあるべきものなんだなっていうのが分かってきますよね。漠然となんかもわかんねえなーみたいな、じゃあこれに手出してみっかっていう、じゃあもうダメになっちゃうんですよね。
そう、ある程度何か材料があった上で戦略を立てる方がうまくいく確率は高いんじゃないかなっていうふうに思いますね。
確かにそうですね。これがダメだからと思うから、これやってみて、あ、これもダメだった、じゃあこっちなんだよきっとっていうヒントがね、どんどん見つからないと、なんか下手な鉄砲数打ちゃ当たる
そうなっちゃう
ね、
から
なっ
ね。
ちゃうからね。わ かりました。やっぱチーム力のね、大切さと、あとはやっぱり分析の必要さ、可視化されるデータの必然必要性、このあたりもちょっと感づいた、そんな回になったかと思います。はい。言い残したことはないですか、中山さん。
大丈夫。なんか伝わったかな？
もうちょっと聞きたいっていう方いらっしゃったら、番組の説明文にあります中山さんのね、 LINE にアクセスをしてみてください。はい、
ぜひお
今
待ち
週
してお
も
りま
お待ちしております。また次週もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
い、ありがとうございました。